午3時の裏アカラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2026年1月13日火曜日、時刻は午後3時を回りました。月曜日から金曜日にお送りしております午後3時のうららかラジオ、この火曜日のこの時間は北村亮介と、そして久々の
タオです。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、久しぶりですね。
はい、
もうね、11月のね18日以来のオンエアになるので、
はい、はい、
約2ヶ月ぶりです。
はい
はいお久しぶりです。
お久しぶりです。
元気でしたか？
まあ風邪ひいたり、
うん、あ、まあ僕もそうなんで全然一緒なんですけど
まあまあ、
うん、
はい、
いや帰ってきてくれました。
はい
はい、ね、この番組なんですが、ちょっと今月から放送スケジュールがちょっと変わるんですよ。
はい、
で今まで1、3週にカオさん、そして2、4週と5週目に桜子さんとお送りするというスタイルだったんですが、今月からですね、まあ、今年からと言ってもいいんですが、1、3、5週は桜子さんで、2、4週の火曜日にカオさんと一緒にお送りしていくと、
はい、
いうことになりましたんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、いやーってことでね、まあ、12月は全くいろいろ収録のスケジュール合わなくて、
はい、
ね、全然できなかったんですけれども、
はい、
1月入りまして、
はい、
うん、登場してくれたカオさんですが、
はい、
さあ年末年始とかはどうでした？楽しく過ごせた感じ？
年末年始は、
うん、
ばあちゃん家に行ってましたね。
もう定番のおばあちゃんの家で、
はい、
おばあちゃんってなんかすごいんでしょ、もうなんか、
そうですね、
スポーツ万能で、
はい、
でも めっちゃ元気でいらっしゃるということで、
今70、うん、多分79歳なんですけど、
70代も後半の方で
それで、
うん、
仕事してるんですけど、
うん、
その仕事が31日まで本当は入ってるって感じだったんですけど、
うん、
我らが泊まりたいからって言って休ませて、うん、
あ、
泊まりに行きましたね。
あ、いやそれほどまでに大晦日までお仕事を本当やったらしちゃうぐら
い
お元気でいらっしゃるということで、
はい、元気ですね。
いや素晴らしいことですね。
なんか職場の相撲大会みたいなのがあったらしいんですけど、
ね、職場の相撲大会
相撲って言っても、うん、よくバラエティ番組で見るみたいな、うん、相撲の着ぐるみを着て、うん、それで相撲を取るみたいな
ちょっと待ってください。相撲の着ぐるみを着て相撲を取る、そういうのあるの知ってるけど、あれはスタジオのなんか芸人さんとかがやるもんであって、その一般の人でそのやる人いないんじゃないでしょうか。
そうなんですかね。
あんま聞いたことない聞いたことないんですけど、一般でそういうことを会社の行事としてやる
でもなんか、うん、結構若い子もまあまあまあいるらしいんですけど、
うん、
その中で優勝したらしいです
ちょっと待って、若い子もいてそれはわかるけど、そんな着ぐるみズボンとかして79歳のおばあちゃんがしかも優勝するってちょっと待って、これギネス記録かなんかに載せてあげたい世界一やわ
そういう大会があったらぜひ出させたいです
いやもう大会、これ全国大会とか作ったらええわ、もうこれね、うん、全日本着ぐるみ相撲協会とか作ったらええやん、これ。
そうですね。
もうそれやったら見るわ、もう NHK の相撲は見えへんけど。 いや、そう、ちょっと待って、だいたい職場でそのね、急に相撲大会をやりますって言って、みんなそれに乗るとこがすごいやんか。それ例えば、うちの会社でそれをやろうと言って僕が言うたら、そら、頭おかしなんだ。この社長あかん。病院連れてけ、いうことになりますよ。
私は参加してもいいですよ。
参加してくれんの？さすがそのおばあちゃんの孫たちのことはあって、じゃあちょっと今度桜子さんに言うてみるわ。そう、すごいエピソードですねそれ。
はい、
いや、しかも優勝してしまうて、
はい、
どんだけ強い。それ何、男女混合で、
あ、男の人はあんまいないかのかもしれない、 あんま聞かない、話には聞かないですけど、はい、
いやそう、あの女性の相撲というのもあるっていうのは聞いたことありますけどね。
はい、
いやすごいな。もう初っ端から驚いてしまいましたけれども、でそのおばあちゃんのところで、
はい、
年末年始は楽しく過ごしたということで。
そうですね。
いやいいねそれは。
はい、
あのなんか紅白とか見ました？
一応ついてはいましたけど、
うん、
そんな見てない
し、ね、あんま興味なかった。
はい、
まあ、ヒゲダンも出てなかったしね。
そうですね。あと私にそのテレビの主導権がないんで。
うん、あ、そうなんや。
そうですね。
本当は他の見たかったとか。
本当は紅白もうちょっと見たかったんですけど、
うん、
あの全ての主導権はもう弟かお母さんにあるんで。
ああ、そこはもう譲っちゃうしかないのね。
譲ることしかできない。許されない。
そっか、そうか。まあでもね、いろいろ話題はありましたけれどもね、うん、
はい、
じゃあお正月を迎えて、
はい、
なんか初詣とか行かはったんか
な？初詣、あ、行きましたね。
あ、
毎年行ってて同じところに行きました。
うん、あ、それいいね、いつも行ってるところね。
はい、
うん、なんかおみくじ引いたりとか、あ、そういうことし
ない？あ、しましたね。
覚えてる？
一応お正月の一連の行事やりましたね。
あ、
おみくじは確か、中吉、あ、違う、基地だ、基地でした。
ああ、じゃあこれからね、もっと
まあ伸びしろがあるって感じで、
十分あるっていうことで。
はい、
そうか。いや、いい感じでね、2026年迎えられたんであればね、
はい、
いいじゃないですか本当に。
はい、
うん、もうね半月近くこう経ちましたけど。
半月、あ、はい、
うん、どうですか2026年今年のなんか抱負みたいなある？
そうですね、楽しい人生を送りたいですね。
そりゃそうやね、まあ、楽しくなるって本当に。
なりますかね、
うん、このラジオのパーソナリティとかもやってんねんから。
そうですね、
ね、うん、絶対楽しくなるって、はい、ほんまに
楽しくします。
うん、なんか無理やりみたいなことはないんですけどね。うん、そっか。なんか去年振り返ってみて、
はい、
どうでした2025年とかは。じゃあちょっと、
そうですね、
うん、
まあ大学生の頃は、
うん、
ただただだらだらだらだらして
自分で自覚してるとこがすごいけどね。まだ2025年初めは大学生だったと。
そうですね、
うん、
そっから、
はい、
社会に出されて、
うん、
荒波を泳いできた。
そんな感じやね。そう
ですね、
うん、もうなんかこう波を漂う小舟のような感じ。
そうですね、沈没したり。
沈没してどうすんなの本当に。ねえ、まあそう、大きな変化やったと思いますし、
はい、
大学の時みたいにゆっくりもしてられないとかね、朝、
はい、
いろいろあったでしょ。
あんな早起きをした年はもう久しぶりでしたね。
まあ高校の時とかやったらやっぱりね、朝決まった時間にね、
はい、
どうしても大きなしょうがないとあったと思うんですけど、
はい、
大学やと一限から授業なかったらゆっくりしてていいとか、
しかもオンラインの時とかなんかもう寝ながら受けてましたからね、
そうオンラインってやっぱコロナの時にまだかかってた。
そうですね、1年2年の頃はオンラインが結構あって、
ねえそうや、
もう起きたら授業終わってたみたいな
終わってるやんかそれ集積したことならへんやんかそれ
そのリモートの、うん、ズームとかに入れば出席なんで、
ああ、一応入るだけは入って、
は
うん、こらってこら
で終わったらみんな各地で抜けていくんですけど、
うん、
多分終わって30分ぐらい経ったんですけど、
うん、
私以外に3人ぐらい残ってたんで、多分その3人も寝てる。
それその残ってる3人になんか名残惜しくて繋がってるんならいいけど、寝てんのちゃうか言うて僕が先生やったら呼びかけますけどねそんなことはなかった。
あ、なんか喋りかけたら面白かったですね。
そうだよね、
先生もとっくに抜けてるんで、うん、
あ、先生も終わった終わったってもう知らんみたいな。いやそんなことないいや、そう考えてみると、そのオンラインの、はい、時代の方が良かった、
はい、まあ、うん、いい成績を取るのは楽でしたね。その授業、一番いい成績だったんで。
あ、いやいや、寝てていい成績取れるって。
レポートさえ真面目にやれば、取れるみたいな。
うん、ああ、でもそれ、レポートを、いいレポート書くためには、
はい、
真面目に授業聞いてなかったら分からへんとかないの？
そうです。でも、後から、その資料とか配布してくれるんで、うん、
ああ。
その資料見たら、うん、まあ、大体聞かなくても分かるんで。
大学が何のためにあるのかちょっと分からなくなってくる瞬間もありますよね。
そうですね、
ね、高い授業とか設備用とかね、いろいろ負担あるじゃないですか。
もうちょっと勉強すればよかったですね、なんか今振り返って。
だその本とか図書館で借りてきて、
はい、
自分で勉強して自分の知識にしたら別にね、
はい、
それでもええような気にしてくるよね。なんか
知識を身につけたいってだけだったら、うん、まあ、それでいいです。いい、そっちの方がいいかもしれないですね。
ねえ、安上がりやしね。うん、ああ、そのやっぱり卒業しましたっていうこのやっぱね、肩書きがいるっていう。
あと、ダラダラする期間を手に入れることができるっていう。なかなかないじゃないですか。
まあそうですよね、社会出てしまうとね、
はい、
お休みとかはあっても、
はい、
あんまりこう休みの日には休みの日で集中してこう普段できないことをね、
はい、
やらなきゃいけないとかっていうふうにこうなんかせき立てられるようなもんがありますよね、
はい、
うん、
なんか高校の頃の他人の先生が言ってたことで覚えてるのが、
うんうん、
大学は人生の夏休みだって言ってるのを聞いて、よし入ろうと思って
すごい、それは言えて妙ないい言葉やと思いますけど、それを聞いてよし入ろうって、いや、あの夏休みが欲しい、人生の夏休みが、
それは欲しいですよ。
そう、
もう大学が終わったらもう毎日朝から晩までもう外に出ないといけないじゃないですか。
そういうことになるね、
はい、
でも次ほこなまた人生の冬休みが待ってるかもしれないよ。
冬休み
うん、まあ春休みもあるかもわからんしね。
うん、そうですね、
ね休みばっかりが一番いいっていうことになっちゃうよね、ほんまのね、みたいなね。
まあでも外も限らないですよね。
うん、まあ、あの、なんとかな。
やっぱ大学の頃、ダラダラしてた頃は、
うん、
やっぱ、ダラダラはできましたけど、うん、充実してたかって言ったら、うんって感じなんで。
ああ、もっとなんかこう何か充実感を味わいたかったっていうのはある？
そうですね。
うん、
なんか入った頃がちょうど、コロナのあれだったんで、
時期がな、
なんか全然みんな活動的じゃなかったんで、うん、何にもそのサークルとかも活発じゃなかったですし、
しょうがないよねこればっかりはね。
だからそうですね、もうちょっと活動しときゃよかったっていうのがありますね。
そうか、もう本当今考えたらあのコロナって何やったんやろうと思うね。なんか今もなくなったわけでもないわけでしょ。
そうですね。
ね、分類が2類から5類に引き下げられたとかって言ってても、
はい、
新型コロナのウイルス自体は今でもあんねやろうしね。
そうですよね。
うん、でそんなに強毒性じゃないから、インフルエンザと同じような感じで進んでるの、はい、みたいな。
はい、
なあの頃ってほら、もう入院したくても、なんもう100箇所、ね、救急隊の人が電話しても断られるみたいな、
は
い、言ってたじゃないですか。
はい、
うん、でなのにね、東京都 の, その病床の使用率がね、
はい、
最大でね、なんだろうな、46.8% とか そこで止まってんのよ。
はい、
いやおかしいやんかと。いや 46.8 っていうことは、半分以上空いてるっていうことやんかと。
そうですね。
そんなん、小学生でもわかるやん。それなのに、それなのになんでそんなに空きがないのよと。半分空いてるやんって。このツッコミしかなかったですけどね、本当に。これがね、もう 98% ですとかってなったらね、
はい、
あと 2% 空いてるって言ったって、それはもうちょっと誤差みたいなもんで、
はい、
空いてるように数字の上はなってるかもわからんけど、もうさすがにいっぱいなんですよっていう感じするじゃないですか。
はい、
でも 46.8% なら半分空いてるやないかいっていう、これ誰でも思うじゃないですか。
確かに。
なのになんかもうそのね、本当のもっと高い数字出したら、ほら、もうみんなが、混乱するからみたいな理由でその辺に抑えてたんちゃうかいう話なんですよ。それ嘘やん、それ。それ負けてるのに勝ってる勝ってる言うてた、戦時中みたいやないかと。
あれなんですか、うん、ベッドはあっても人がいないとか、でもない。
まあ、そのパターンもあるとは思うんですよ。
うーん、
例えば、うちの病院では20人入院できる20床ベッドありますって言ったって、
はい、
それは、そのスタッフの方、医療スタッフの方もフルメンバーちゃんと揃ってたらの話であって、
はい、
その医療関係のな人の中にも家族が濃厚接触者になったとか、
はい、
あるいは自分がかかってしまったみたいなことで勤務したくてもできませんと、
はい、
その結果スタッフの数が足らないのでベッドだけ数えたら空いてるけど、もうそのもう10人ぐらいしか受け入れられないんですっていうようなところはあったと思うんですよ。
はい、
うん、でもそしたらそれでその病院はもう10人でいっぱいですっていう風にしないといけないじゃないですか、
はい、
その分母の方全然変えないまましておいたら、
はい、
空いてるやんっていう風になるじゃないですか、
はい、
その辺もなんか突っ込みどころがいっぱいありましたしね。なんか緊急事態宣言もさ、一番最初のはかなりハードに本格的なものだったんですけど、
はいはい、
なんか2回目以降はもうだんだんだんだんゆるゆるになってきてさ、
あ、そうですね。
ね、なんかなんちゃって緊急事態宣言やないかいと、ほんまもんちゃうやないか、最初のやつだけやん、ほんまもんはみたいな感じがしてね、
はい、
もうあれもツッコミどころ満載やったんですけど、
はい、
うん、まあな、大学生もいろんな影響を受けましたよね。
そうですね。
うん、なんかもう遠い昔のことのような気がしますけどね。
そうですね。ちょっと記憶が薄れてきました。
なあ、なんかもう、飲食店もほら8時までしかあかんみたいな言
う
てね。
ああ、そうでしたね。
で、それまではもういっぱいなのよ。いや、おかしいやん、それ。だからコロナは夜行性なんかと。夜やからあかんのであって、昼なら平気なんかと。だからコロナウイルスは吸血鬼じゃないんですから、
はい、
昼なら大丈夫、そんなないからね、はい、っていうとこも、
はい、
おかしかったなと本当思うんですけど、
はい、
いやー、なんかな、なんでこんな話になったんかな、いいわ。そう、大学の時、人生の夏休み、
はい、
言うてたとこやね。
そうでしたね。
うん、まあ、またね、そんな時もあるかもわからへんし、ね、そういう時はエンジョイすればいいじゃないですか。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、去年は、そういうやっぱり大学生から社会人になるという大きな変化があって、
はい。
うん。まあ、印象深い年やったって感じですかね。
そうですね。
うん、ということにしときましょう。
はい。
なんかわからへん。うん、まあでも結構ライブも行ったりしたでしょ。
そうですね。
山梨の方も行ったし、
遠征しましたね。
あと名古屋も ザハったやろ。
そうでしたっけ。
あのカレーもらいましたやん。
あれ今年でしたっけあれ。
あ今年去年。
あそうだっけ。もう26年でした。
年変わってるっつ。あれ一昨年やったかな。そんな前じゃなかったと思うよね。
ちょっと。あんま覚えてないんですけど。
いやいや、また今年もライブは予定してんのちゃうの？
まだ確定したのはないですね。
あそうか、あんまり
当たらないっていうのが、はい、
うん。当たったらどこでも行くっていう。
そうですね。今、ヒゲダンで、うん、その申し込めるツアーが、
はい、
4月から始まるツアーが、結構いろんなところまで、本当高知とかまで、高知から北海道とかまであるんですけど、
うん、
で、もうほとんどの公演に応募したんですけど、
うん、
全部落ちまして、
でも高知とか当たってたら大変やん、四国よ。
でも当たんないんですよ本当に。
それでも当たらへんねや。
はい。
へ
え。からもう。いいやと思ってめっちゃ応募して、もこれなら当たる、1個ぐらい当たるでしょうと思って応募したんですけど、
うん、
1個も当たらず。
あじゃあその春のツアーはもうなんかあのねライブビューイングとかそんなんまたあるかもわからへんけど、
はい、
生では見れない。
今のところ予定はないですね。
そう、いやなかなかそんな難しいねんね。それ、
そうですね。
なんかもっと武道館とか大きいところでやってくれたらいいのね。
そうですね。でも武道館も、うん、
すぐ埋まってます。
はい、なんか当たんなくなってきてて、
あんだけ大きいのにあのじゃあ東京ドームとかもあかんのかな。そんなの大きいところでもやっても。
あードームはまだやったことないんでわからないんですけど、
もう野球なんかせんでいいから、みんなずっとあの大物のミュージシャンの、そのライブ会場にしといたらいいのにね
そしたら巨人ファンが怒りますよ
そうかそうか、それはちょっと忘れてたわ。
巨人ファンを敵に回しますよ。
あちなみに、あ、そういえば野球も弟さんがよくやってはるのよね。
そうですね、
うん、お姉さんとしてはやっぱり巨人ファン。
いや私は何ファンでもないんですけど。あただつば九郎って知ってますか。
知ってるんです。スワローズのあのね、
はい、つば九郎は好きです。ヤクルトがどうのこうのってあれじゃないですけど、うん、
はいはいはい、
つば九郎は好きです。
ツアーの僕も YouTube の動画とかで見ました。
うん、
しばらくつば九郎お休みやったけど、なんかまた復活しますっていうニュース見ましたわ。
そうですね、
うん、
今年ヤクルトの試合1回目に行ったんで、
うん、
その時はもうつばみちゃんしかいなかったんで。
ああまあまあこれね、そっか。
つばみちゃんのハンカチを買って買いましたね。
つばみちゃんハンカチ売ってんねやいやそれは可愛いね。なんか、
はい、
なんかそのね野球プラスアルファでいろいろ工夫されてますよね、そういう意味では。
あ
なんか応援するす、ね、あのチアの人がいたりとか、
はい、
なんかね、
そうですね、
あのキャラクターがいたりとかね、
はい、
うん、そうですか。まあそんなこんなで、じゃあちょっとその今年のね、
はい、
あのツアーはまだ見に行けそうにないらしいですけれども、
はい、
ここでそのヒゲダンの新曲をね、
はい、
かけていきましょう。
はい、
はい、では曲紹介お願いします。
オフィシャルヒゲダンリズムで Make Me Wonder。
オフィシャルヒゲダンリズムで Make Me Wonder お送りしました。はい、あ、僕が曲紹介しちゃったけどね。
はい。
いいか。いや、いい曲ですね。
はい。
うん。すごい、こう、やっぱ、高度な曲ですよ、そしてまた。
ライブで聴いたんですけど、
うん、
この曲がまだリリースされる前に聴いたんですけど、ライブで。
はい。
なんかもう、なんだろう、またこれまでに、これまで出てた曲とは全く違うような曲が来たって感じで、
うんうん、
なんかもうすごいぶち上がりましたね。
あいやこれはぶち上がるって。
はい、うん、めっちゃその近いライブだったんで、
うん、
ステージと、
はい、
だからもうすごかったですね。
いやー、これなんか会場で大きに盛り上がる曲ですよね。
はい。
うん。いや、すごいな、本当に。こういう曲をね、どんどん出していってはるっていうのはね。
はい。
うん。いやー、ということでございまして、83メガヘルツでお送りしている、午後3時のうららかラジオ。ごめん、はい、原稿渡してなかった。
はい。
次の曲の間に渡しますので、
はい、
最後の方でお願いします。
はい。は
い、いや、いろいろ打ち合わせを入れておりますけれども、まあ、今年入ってね、
はい、
まだ半月ぐらいしか経たないですけど、なんかもういろいろ今年も物価高が続くんじゃないかとか、まあ、いろんな話があるじゃないですか。
うん。
うん。で、なんかお米券配るとかいう話もね、
はい。
いつかもう、どうするかまだ決まってないんですって。
うん。
うん。で、それに商品券になるのか、現金になるのか。
はい。
うん。で、そのお米券って言ったってね、4000円言ったって、実際には3600円ぐらいにしかならないって言うしね。
はい。
もうお米が高いのに、一回だけそんなもらったって、
はい。
それでこの物価高が全部埋め合わされるわけないやんと。
うん。
これまた小学生でもわかることじゃないですか。
はい。
一回だけってさ、毎月くれねえと、まあ、ちょっとマシですけどね。
はい。
うん。だからもうなんか全然期待外れな状態やと思うんですが、
はい。
なんかもう解散総選挙をやるかもしれないと。
はい。
いう話になってね。
そうですね。
うん。そんなに自信があんねやろかと、
うん、
いう気もしますけど、はい、これまだ13日の段階なんでね、わからないですけれどもね、
はい、
次の放送の頃にはどうなってるのかなと、
そうですね、
うん、いう話もありますよね、
はい、
うん、まあそんな中、今やっぱ一番なんか関心のあることっていうのはなんかありますか？
そうですね、
うん。まあその、まあ音楽のこともいいですけども、
はい。
うん。なんかこう、あ、ほら、いろいろ取り組んでたじゃないですか。バドミントンやったり、
あ、はい。
うん。なんか、楽器やる言うて、ほら、ピアノ以外にも。
はい。
うん。今どう？ピアノ弾いてる？ほんで。
でもピアノは弾いてますね。
ああ、いいね、やっぱりね。
結構弾く頻度は、前よりは増えました。
うん、ああ、素晴らしい。
はい。
じゃあ、いつかここで披露してくれるといいんですけどね。
でもなんか前の収録の時に、
うん、
その、ここでやるのを目標に練習するって確か言ったんですけど、
うん、
でそれで12月に、やろうと思って、
うん、
一曲仕上げたんですけど、
うん、すごいよ。
でも、
うん、
12月結局なくなっちゃったんで。
なくなっちゃったね。
それまでに練習しなくなっちゃったんで。
うん。もう忘れた。
その曲はもう、うん、ちょっと戻ってしまったと。
戻って
しまった。仕上がりが。
いや、でもそれはすぐ思い出せるんちゃうの。
まあ、頑張れば、
ね。頑張れば。
はい。
そっか。そっか。ちょっと惜しかったね、それは。
そうですね。
ね、せっかく、こうね、やる気になってくれるっていう、こうめったにない、いやいや、そんなことない、そんなことない。いやいや、
ありますよ。
うん。
やっぱ練習するにも目標があった方が、
あ、そう
よね。うまくなるっていうのはあるんで、
うん、
そうですね。
そう、じゃ
あ、ここでやることを目標に練習します、
はい。ありがとうございます。改めて宣言していただきました。
はい。
はい。じゃあ、まあ、2月ぐらいとかね。
そうですね。
うん。その辺でもしかしたら。
はい。
こう、ね。披露してもらえるかもしれない。
はい。ね、もしかしたら。
もしかしたら。予定は未定みたいな感じですが。
はい。
はい、ちょっと楽しみに待たせてもらいたいと思います。
はい。
いや、ということで、今月から、まあ、第2、第4火曜日のね、午後3時台にカウさんと一緒にお送りしていくということになったわけでございますけども、
はい、
135週は桜子さんというね方がいまして、
はい、
桜子さんとちなみにまだ会ったことないでしょう。
いや、ありますよ。
あったか。
一回この収録に来て、
うんうんうん、
どうもみたいな感じで一回だけ一緒に、
そうで
したか、ちょっとだけ一緒に撮りました。
あ、そうかそうか、そういうこともあったね、
はい、
うん、
でもあれだけですね。
あ、それだけか。
はい。
なかなかこう同じ時間とかね、
はい、
勤務日に合わないのよね。
うーん、いやまた来てほしい
です、ね、あ、ぜひぜひ、
はい、
うん、ね、場合によってはもうなんか3人で1回やってみるとかね。
あ、そうです
ね、そういうのも楽しいじゃないですか。
はい、
普段135と24とか分かれてるアシスタントの人とね、
はい、
もういっぺんに番組をやってみるっていうのもいいかもしれないね。
はい、
うん、まあ、そんなことも今年はぜひ実現したらいいなと思っておりますが、
はい、
はい、まあね、もう、まあ、お正月休みとかは終わって世の中の人は普通の生活が戻ってきてるとは思うんですが、
はい、
先日成人の集いとかがあって、
はい、
テレビのニュースではもう大抵この辺りでは浦安のディズニーランドでの成人の集いと、あと大阪ではアベノハルカスっていうね、
はい、
この間まで日本で一番高いビルでしたと、
はい、
でそこに新成人が大人の階段登るっていうことで階段で上まで上がるっていうね、この2つが必ずニュースで取り上げられたりするんですけど、
は
あ、大阪のそのビルは1670段ぐらいあるんですって。それを上がっていく。
一日終わっちゃいます。
1時間ぐらいかかるんです、しかも運動靴スニーカー履いてきてても、
は
あ、晴れ着姿のまま上がる女性も多いので、
うん、
あれ大変やね、ほんまに。
登山じゃないですか。
ほとんどそんな感じですよね。いやー、頑張らはるなっていう感じですけど、
うん、
うん、なんかニュースでは、これね、世田谷区の、あ、世田谷違う、ごめんなさい、間違えた。これは港区。
はい、
そこにはなんと橋本環奈さんがサプライズで登場して会場が大いに沸いたらしいですが、
いいな。
市川はどなたが来はったんかね、ちょっとまだ今日の時点で情報が入ってないんですけれども、
そう、橋本環奈さんは港区出身とかだってことですか、
う
ん、あ、違いますよね、確か福岡だった。
あ、そうそうそうそうね、別にそういうことではないんですよね。まあ、呼ぶだけの予算が港区にはあったんじゃない。
ああ、そうですね。
お金さえ払え、いやいや、そういうの、そういうの。
さっき、港区行ってきたばっかなんですけど。
港区に行ってきた。港区に何しに行ったん。
美容室に、港区のオーシャン美容室に行ってきたんですけど。
いや、そう、ね。もう今日第一印象で、
はい、
あ、パーマかけたんって言ってたんですよ。
結構違いますか。
やっぱり、いやいや、結構違うっていうか、すごくイメージがちょっと変わった感じもするし。
そうですか。
うん。
そう、でもお母さんに、早速写真送ったんですけど、すごい不評でした。
いや、なんでか。お母さん褒めてあげようよ、それ。なんで。でも港区まで行くの大変じゃないですか。
いや、でも今日結構慣れたんで。
ああ、都内を移動するのは。
はい、
あ、
で、その港区やっぱあれでしたね、高級な人たちばっか歩いてましたね、
らしいね、なんか
高級な街並みに、
うん、
もう入って、私みたいなのが入ってはいけなそうなお店ばっかでしたね。
多分同じことを僕も行けば感じるんじゃないかと思いますけど。いやー、一回僕も港区に住んでみたいですけどね。
あ、そうですか。
うん。いや、ここ通うの大変になるんですけどね。いや、わざわざ港区の美容室まで。
そんな遠くないですよ。
まあ、いや、言うて港区ですから、別にそういうこと福岡じゃないですから、それは近いんですけれども、
はい、
うん、へ、東京タワーのお膝元に。
あ、そうですね。あ、そっか、近いのか。
違ったかな、いや、そうでもないよね。へ、やっぱそこはなんか、ネットとか雑誌で調べて。
そうですね、インスタで。
あ、
調べて。
インスタすごいな、影響力。
はい。
うん。
結局もういろんな美容室行ったんですけど、
うん、
やっぱそのインスタで出てきたそのこれにしたいと思ったら、うん、もうそこに行くのが一番その写真通りになるなって思ったんで、
そういうもんなんね。
はい、
うん、でもそこはあんま近所の美容室さんでは言えこないなあかんけど
でもこの前回が近所の美容室だったんですけど、
うんう
ん、なんかもうすごい髪型になっちゃいまして、
いやすごいってそのいや全然そんなうん、
もう下ろせないって感じだったなったんで、
下ろせないちょっとよく
分
かんない
髪の毛も広すぎて下ろせない、
うん、こうまあこうね、
はい、結ぶしかない、
結んだ状態の方が良かったっていうことね。
よかったってか、マシって
感じ。あ、マシって言うのボロカスや。いや、これは、ちょっと、地元って言っても、一からじゃないんでね。
はい。
まあ、それは、そこがどうやったのか、ちょっと僕には分からないんですけど。あ、そう、やっぱり自分の思った通りにはならなかったっていうことね。
そうですね。
うん。
はい。
そうか。やっぱさすが港区ですか、やっぱね。
そうですね。
うん。
しかも、その私気づかなかったんですけど、うん、店長にやってもらったんですね。港区の美容室の店長、
店長さん直々にやってくれはったん。
はい、
あ
もうすごいあれですね、
やっぱもうカリスマいう感じ。
そうでしたね
そう、美容師さんはそうカリスマになれてええな。
そうですね、
うん、ラジオのパーソナリティ何年やってもなかなか難しい。いやいや、ほっといてくれ。ジャンル違うし。そうですか。でもやっぱ思った通りにしてもらえるとこいいよね、これは。
そうですね。
うん、
やっぱ高ければ高いほど、値段と比例するんだなと思いましたね。
そうなんですね。だいぶちょっと奮発しはったんかも分からへんですけども、
私にとってはそうですね、
うん、それお母さん褒めてあげようよそああそうですか、
はい、
いや本当にやっぱりね、もう一気に華やかな感じもするしね。
うん、うん、本当は金髪にしたいんですけど、
うん、あ言うてたね。そこまではちょっと今日は勇気なかった。
そうですね、
うん、いや金髪なら金髪でもいいじゃないですか。
やっぱもう金髪 OK なとこ環境っていうか、うん、結構限られるじゃないですか。まあま
あ、そうそうよね、うちやったらいいけどね。うち感じないかな。いやもうロックの道に進めばええやん。
いいですよね。
ねえ、
自由でいいですよね。
そうそう、ね、人生はロックですよ。なんか僕が言うても説得力がないみたいに思われてるやろ。どうしてかな本当にね。まあまあそれはいいんですけれども、じゃあその港区つながりで、
はい、
ねえ、そうやっぱさすが港区よ。それは橋本環奈も呼べるわ。
そんな感じの街でしたね。
あすごいな本当に。でもその港区に住みたいとは思わない。
絶対思わない。多分ふさわしくなさすぎて追い出されちゃう。
あなたふさわしくないから飽きませんとかって言って回ってきて言われるね。そんな街嫌や。どんな街や。じゃあまあまあいろいろね、周りは港区女子もいっぱい歩いてたと思うんですけれども、
はい、
うん、なんかもう本当にお金かかりそうな街ですよね。
そうですね。
それしかないのか。
なんかワンコとかもすごい高級、うん、すごいなんだろう、オーラがありましたね。
あ、
お散歩してるワンコがいたんですけど、
トリミングとかしっかりしてあるみたいな、
はい、でっかいワンコだったんですけど、
うん、
もうオーラが違いましたね。
犬でもオーラが違うんだ。
はい。
なんか犬にやってもなんかもう図が高いとか言われそうやもんな、なんか。
はい。私より全然存在感がありましたね。
いやーでも時にはそういうすごい街に行ってね。
はい。
こう日常とは違う 街じゃないですか。
はい。
なんかそんな風に僕らは感じてしまうっていうね。
かけ離れてましたね。
そうか。まあ、ということで、まあ、そんな成人の集いがあったということなんですが、
はい。
そうよね。前に聞いたかな、カオさんの時は、なんか覚えてる？
あ、成人式。
うん。
ちょっと今、呼び起こしてますね。
つい2、3年前や。うん。
吹奏楽をみんなで集まって、集合式みたいなの撮って、で、顧問の先生も来て、で、ツーショットみたいなの撮ったんですけど、まあでもコロナの時でちょうど、
それも
マスクしてたっていうのもありますけど、その顧問の先生に、誰だか分かりますかって聞いたら、ちょっと待ってみたいな。
声を聞いても姿を見てもマスクしてるとわからなかったのすぐは。
しかもまあ中学生の時なんてもうめっちゃガリガリだったっていうのもありますし、
まあ、
成人式の時が一番ふくよかだったんですけど。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
やってーってなって、あ、かおちゃんねーみたいな。
やっと分かってくれた。
はいはい、名前を言ったら、自己紹介したら、
言ったら分かってくれた。
はい。
うん、
本当に思い出したみたいな。
そう、先生から見てそんな別に印象の薄い生徒さんやったわけではないでしょ。
でも3年間吹奏楽部でずっとその先生の顧問で、しかも3年の時の担任だったんですよ。
あ、いや、これって覚えてる。絶対ね。でもやっぱりその久しぶりやったんだな、先生からしても。
まあ、そうですかね。
そうだと思いますが、
ちょっと悲しかったですけどね。
いや、まあ、そうか。まあでもね、そうやって中学校の時の同級生とかとまた成人の集いで会えるとかってのがいいよね、これは。
そうですね。変わり果ててる人とかいましたね。
いい意味でもそうでない意味でも、まあ、人は変わるもんでしょうけどね。
なんか、牛島君みたいになってる人とかいましたね。
ちょっと待って、誰や。
牛島君じゃないですか。
分かる。
闇金の漫画の
柄悪なってるやんそれ。なんでそっち行っちゃったかなみたいな。
ハンさんの社長みたいになってる人いましたね。
はっきり言うてるし。まあ、そういうこともあるでしょう、そらもんね。と、お父さんの後継が、いや、わからんけど、わからないですけど、やっぱな、それ中学生の時と二十歳の時とじゃ、それ違いますわな、それね。
そうですね。
いや、だから、また、これからさらにね、
はい、
時を経て、また同窓会とかで会うこともあるでしょう。
会いますか ね。
その時にまた、
はい、
どうなってあるか。
うん、
な、牛島くんは一層凄みを増しているのか。
もっとビッグになってるかもしれない
ですね。ねえ、そこよ、本当に。いや、そこって。いや、だから僕はほら、小学校、中学もいろいろ引っ越しとかしてるんで、もうそのね、会うことがないんで、もう、ちょっと損してますね。
成人式は行ったんですか？
行きましたけど、別に中学の時の住んでたところとまた場所違うんで。
うん、ああ、じゃあみんな知らん人ってことですか？
そうそう、あんま知らん人やしね。
うん。
で、ちょっと僕の時は面白くなかったですよね。なんか、作家の人が公演で呼ばれたんですけど。
作家？
ほら、物書き。ね。どっかの作家さんが来てはったんで、話してくれてるんですけど、
はい、
もう聞かへんのよ、みんな。
興味ない。
そうそう、興味ないから。 なんかもっとお笑いとか、なんかそう歌とかやったら方がまだ良かったのかわからないですけど、真面目な講演とかもう全然聞こうとしないんで、1時間ぐらい予定されてたのにもう30分ぐらいでその人も怒ってなんかもう帰らんですね。何やんちゅう感じで。まあそれからちょっともうちょっとこう、ね、ショーアップしたものにしようと。
はい。
いう風になっていき、はい、そして、ディズニーランドに繋がっていくんですよ。
うん、
あっきり言うてもた。裏エスや。そんな感じでしたからね。うん。だからもう今の裏エスのそういうテレビで毎回取り上げられるような、
はい、
そんな華やかさがまだなかった頃の話。どんだけ古い話やと。いうことになるんですけど。
はい、ね。え、裏エスの成人式に行ったんですか？
そうそう。
ああ
その時はもうこっち来てましたからね。
うん、あ、そうなんですね。
うん、でもずっと大阪におればよかったんですよ。まだね。
でも私の時、市長しか来なかったですよ。
あ、来賓の人とか？
あ、そうです。もう誰も有名な人は来なかった。
有名な人も来ないし、お話しするのも市長さんだけ。
そう
です。シンプルやね。
近所のホールで、うん。市長さんが来て、
う
ん、
ああ、
みんな大人になったねみたいなこと言って、
うん、
終了。
ああ、でなんか記念品とかもらったでしょ、なんかアルバムとかもらわなかった。
もらった記憶はないですね。
あ、そう、なんかシャーペンとかアルバムのやつとかなんかくれはりましたけどね。
え、もらったかな。もらってない気がする。
何ももらってないですか。
そうですね。
なんか選挙に来てくださいっていうパンフレットとかそんなんしか配られないとか。
パンフレットも。
それも特に。
あ、そういえば紙切れがあったよ。
まあ、ところ違えばだいぶ違うということで。
はい。
はい。いいのかな。それじゃあここで一曲。
はい。
あの僕の選曲で。
はい。
聞いていただきましょうか。
はい。
はい。それではですね。フキノトウというあのフォークデュオが昔いてはったんですよ。
はい。
で、こうね、ヒット曲を出してたんですけれども、この時期に合ってる選曲で白い冬という有名な曲をね、聴いてみてください。フキノトウで白い冬聴いていただきました。はい。70年代の随分古い曲ですけどね。
はい。
なかなか今聴いてもしっとりした感じでこう、はい、いいんじゃないかなと思うんですが、
はい、哀愁があってよかったですね。
そう、それを感じてもらえるといいですね。
はい、
もうヒゲダンのサウンドとは全然違いますけれども。時代が変わってますよね、本当ね。
そうですね。
うん、もう昔は何やったんやろうって思う。いやいや、そんなことない、そんなことない。
でもなんかその頃パソコンなんてなかったじゃないですか。
うん、
そのだいぶ変わりましたよね、パソコンによって。
そうそう、もうパソコンというか、まあインターネットですね。
はい。
うん、もうネットの世の中になって大きく変わっちゃいましたね。
そうですね。
うん、でもね、そのカオさんにとってはもう物心ついた頃からパソコン身近にあるわけじゃないですか。
そうでもないです。
そうでもなかった。
私が物心ついた頃はまだでした、
うん、あ、そう。
はい。
そうか。でも携帯はもうあったでしょ。
携帯。
携帯もまだ i モードとかそんな感じ？
ガラケーかな。
ガラケーかな、まだ。
確か。そうですね。
あ、そうか。まあ、スマホが出て、もう10年ぐらいはなるかもわからないけど、
はい。
言うてもまだそんなんやもんな。
そうですね。
うん。
まだ私のちっこい頃はテレビも、
うん、
四角いやつでしたし。
四角いやつ。
分厚くて四角いやつ。
ブラウン管式のテレビってことね。
あ、そうです、そうです。
はいはいはい。
に、うん、でっかいカセットを入れて、
うん、
ガチャガチャガチャ。
あ、あの VHS のカセットデッキ。
多分それです。
多分それです。まあ、アバウトな表現にしかならないってとこがありますけども。
はい。
ああ、そうか。もうな、もう今じゃ考えられないね、なんか。
そうですね。
うん、あの VHS のあのデッキとかももう作ってないんでしょ？
あ、そうなんですね。
新しくは。
まあ作る必要ないですもんね。
ね、じゃあ昔取りだめたやつどうすんの？
確かに見れなくなっちゃう。
ね、もうその今ある機械で再生できるの持ってる人はいいけど、
はい、
使えなくなったらもう終わりやん。
でもなんかそれを見れるようにするような、うん、なんか技術を持ってる、そういう授業やってる人もいます。
ああ、ね、そのダビングして、はい、DVD に焼いてあげますみたいなね、
はい、
そういう職業もあるみたいよね、
はい、
うん、そういう人は何台かちゃんと持ってはんねやろね、再生できるやつを。
そうですよね、
うん、いやー今でもだから細々とでいいから作っといてほしいけどね、再生専用機でもいいから。
うん、
もう新たにね録画することはないでしょうけどね、
はい、
うん、な、再生専用機ならそんなにコストかからないんじゃないかと思うんですけど、どっかな、うん、まあ本当にアナログ中心だった時代からね、
はい、
デジタルの時代になっておりますけれども、
はい、
はい、じゃあそろそろあのお別れのお時間が来たわけなんですが、
はい、
この番組ね、あの、そう、一昨年の2月始まったんだな。
あ、そっか、
うん、だからもうちょっとで、
はい、
丸2年ぐらい、
はい、
次の放送が一応2周年でいいのかな、それともその次かな、2月になってからかの方がいいのかな、
うん、そうですね、
いやー早いもんですよね、本当に。
そうですね、
ねえ、いや、こんな続けられると思えへんかったんちゃう。
思ってないです、ね、
じゃあ正直に言う正直に言うわ、本当に。
そうです、もう続かないもんは本当に続かないんですよ。
ああ。いや、そんな中ね、こうやって続けてくれたのは本当にありがたいことですよ。ねえ、まあ一つまた今年も本当よろしくお願いします。改めて、
よろしくお願いします。
はい、じゃあすみません、最後のアナウンスお願いします。
次回のこの番組は明日水曜日の午後3時から琴音さんの担当でお送りいたします。そして来週の火曜日は桜子さんと北村さんのお二人が生放送でお送りいたしますので、ぜひお聞きください。
はい、よろしくお願いします。今月から、2、4週出演していただくことになったカオさんと一緒にお送りしてきた午後3時のうららかラジオ、そろそろお別れのお時間です、この時間担当は北村亮介と
カオでした。
ではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。